教会で奉仕を依頼されて奉仕に行きまして、花束をいただいたというのは生まれて初めてです。もうそれだけで感動していっぱいになって、やはりお教会はいいもんだなという、そういう温かく迎えてくれる教会があるというのは本当に幸せだなという思いでいっぱいでございます。昨日も話しましたけれども、今回お招きをいただきまして、私は小高町出身ということで、まあ、朝の時間にも小高から何人かの方がいらっしゃってますけれども、15歳までしか住んでおりませんので、あまり小高でも見かけないと思います。実家もありませんので。で、先ほど佐藤先生も話してくださいましたが、そんなことあるのっていうぐらい、実はわずか 2年ぐらいの間にこう点々としましたので、その中学3年から高校2年ぐらいまでの間に住まいもいっぱい変わりましたのでね、順番もちょっとよくわからないんですね。浪江でも3カ所、その間に点々点々と浪江で3カ所に住んでますし、大熊町にも旧三角屋と言われるあの辺りに住んでいたこともありますし、ですから浪江のことは知っている。双葉町は、私の双葉高校2年3年と行きましたから、双葉町も双葉高校のことも知っているし、原の町からいらっしゃっている方もいらっしゃいますけど、原の町も私は高校1年の時原町高校に行きましたので、原町のこともよく分かっていますし、もちろん大野は教会で、通ってましたし、ですからなんかこの相馬郡双葉郡一帯を我が宣教圏として自分の意思じゃなく神様から動かされたような、そんな思いで歩いておりました。ただおそらく20年ぐらい前ですと、あんまり自分の過去を話すのは話したくないというか、話題にしたくない、触れられたくもない、自分でも話せなかったではないかと思いますが、まあ、60過ぎますと多少ずうずうしくもなりまして、どんなこと聞かれても話してもまた信仰的にも神様の恵みを十分心から感謝しながら話すことができるようになりましたので、そういう意味ではちょうど良い時に、これより早くてもなんか話せなかった、これ以上遅いともう地上にいないかもしれませんので、なんかその辺のギリギリの良いタイミングで神様使わせてくださったなっていうのは、顔を見てよく挨拶したりはしてますけれども、どんな形で信仰を持ったとかっていうことをまとめて話す機会っていうのはなかなかたびたびお会いしても機会なくありませんでしたので、この教会を通して信仰を与えられて50年、ね、経ちましたから、その恵みをやはり、この教会の方々に感謝するとともに、そのことを神様を褒めたたえながら明かしする機会が与えられましたこと、神様からの特別の50周年の私自身のプレゼントとして心から感謝しております。まあ、いろんなことを話しましたが、皆さんが私を見られますときに、多くのキャンプとかなんかで奉仕に行きますと2つ気になるところがあるみたいですよね。一つは、先生は何歳ぐらいなんだろうか、それで、どうもそれだけ気になって、全部終わってしまうという方もいらっしゃるみたいなので、まあ、あんまりせっかくね、お金かけて、キャンプとか、そういう修行会とかに来られて、年のことだけ気にして終わったんではもったいないと思いまして、最初に話すことにしてるんです。私は今、62歳でございます。で、先ほど、教会の方は大変思いやりがあって、先生、若いですね、と言ってくださいました。きっと、62歳じゃなく、61歳ぐらいに見えたんではないかと。でも私は素直に嬉しく思っておりまして感謝しております。それからその次に気になるのは、だいぶ体重があるようですけど、どのぐらいあるだろうか、まあ、それにあんまり具体的には答えないようにしてるんですが、目安となるのは体重あるように見えるかもしれませんけれども、小錦の3分の1しかないんですね。小錦の3分の1しかないで、ちなみに小錦何キロぐらいあるかっていうと270キロぐらいありますから、まあその3分の1ですから、大体計算できると思いますね。年を取った方も計算できると思いますけれども、大体そのぐらいで、 太っている体格がいいって言っても、まあ、大したことはない。小錦の3分の1しかない。そのぐらいのところです。あと安心してお聞きいただければと思います。中学1年生の時に、天幕伝道集会でイエス様を信じたんですけれども、その伏線といいますかね、それがまたあります。きっかけはもちろん伝道集会でありますけれども、子供の頃から私の心の中に大きな悩みといいますか、苦しみといいますか、課題があったんです。それは人は死んだらどうなるんだろうかっていう、そういうことでございました。ちなみに私の、祖父の実家はお寺です。お寺さんでありまして、親戚にもたくさんお寺がありますので、あんまりここのお寺だっていうと、この辺にしっぱいっぱい、差し障りがありますので、私は構わないんですけれども、お寺さんの方で支障があるかもしれません。営業妨害と言われると困りますので言いませんけれども、祖父の実家は浄土真宗大谷派 のお寺です。ですから、時々子供の頃、親戚の集まりとか、何かがこうありますと、食事の前に、お寺のお坊さんもこう感謝して、お箸をこの辺にしながら、皆さんこう感謝して食べていました。まあそういう環境ではありましたけれども、でも、人は死んだらどうなるんだろうかっていう、この課題は、まだ小学校に入る前から、ただ幼稚園ぐらいの5歳、6歳ぐらいの時に、はっきりとこの死の恐怖っていうのを、持っておりました。これかなり大きくて強いものがありまして、私の母を捕まえて、お母さんも死ぬんですか、一番大好きだったのは母親ですから、まあ子供にとって誰でもそうかもしれません。お母さんも死ぬの、聞いたら、まあその頃はこの辺の私が子供の頃は母ちゃんって言ってたんですよね。母ちゃんも死ぬの、死ぬよ、僕も死ぬの、あ、その頃は僕じゃなくて俺でしたね。俺も死ぬの、死ぬよ。その言葉を聞いた時に、一番大好きで、そして一番頼りにしている母もいつかは死ぬんだ。そのことを思った時に、ドーンとこう絶望感を持ちましたね。で、母だけじゃない。私も今は生きてるけど、今は子供だけど、でもいつか必ず死んでいくんだ。と思った時に、文字通り奈落の底にドーンと落とされたような恐怖心と、どうしていいか分かんない、もう叫びたくなるような、そういう恐怖感が子供心に起こってきたんですね。どうしていいか分からなくなってました。でそこでどうしていいか分からないんで、子供なりにその会話だけ覚えてるんですけれども、お母さんが死んだら私も一緒に死んで棺桶の中に一緒に入っていくんだ、入るんだ。これ子供にとっての精一杯の、なんていうか安心感を持つ、そういうことでしたね。お母さん死んだら私も一緒に棺桶の中に入っていくんだ。で子供の頃の記憶を覚えてきますと、地震があったりしますと、外で遊んでいると、私は母親のいるところへ、家の中に母がいると、家の中へ駆け込んでいきました。また外に母がいると、家の中にいると外にいる母を追いかけて、まあ、とにかく私にとってのやはり安心、一番安心な場所は母といることだったわけですよね。その母もいつかは死んでしまう、この私もいつかは死んでしまう、でそう思いましたときに、もうどうしようもないような絶望感を持ちまして、そして家にも仏壇がこうありましたので、どうしていいかわからないんで、子供心に思ったのは、何やらこの仏壇に死後は関係あるかもしれないと思って、それで、なんとか、ね、死ぬことが怖くないようにしてくださいっていう、そういうお祈りを子供ながらしていたんですね。でもそういう死の不安も恐怖も、実はなくなることがなかったんです。病気だったかというと、そう、病気でも何でもありません。見た通りでありますけれども、体は丈夫で、中学や高校の時も、もうスポーツに明け暮れて、 柔道は今二段なんですね。高校1年で初段、2年で二段で、体は丈夫でした。体は丈夫で病気はどこもありませんでしたけれど、でも病気があるかないか関係なく、いつかは死ぬというそのことが子供時代の私にとっては一番大きな課題、だったんですね。そして課題でこの恐怖とかその恐れと恐怖、まあ、恐怖心 と絶望感というのは心の深いところに、そんなことを人に話すことは、友達とかに話すことはできませんから、心の中にじっと溜め込んでいましたけれども、何かにつけていつもちらっとそのことが思い起こされて、夜中にハッとこう目を覚ましたときに、いつかは死ぬんだと思ったときにこう絶望感に陥れられていくということが何度も何度もそういうのがこうあったんです。見た目は健康そのものを、力もありましたし、小学校1年の時に学年を制覇しまして喧嘩しました。もうそれ以来中学3年までいじめられたことないんです。不良、このナイフを持ってるような不良も、私は彼は別格、一目置いてですね、もう親分みたいにしてちゃんと立てまつってくれたんですね。でもそんな私でしたけれども、心の中は誰にもこう見せないで、こう死の恐怖というのを持ってたんです。でその時に伝道集会で聞いた最初のメッセージが、まあ、実は復活のメッセージだったんです。復活のメッセージ、十字架のメッセージじゃなく復活のメッセージが、初めて生まれて初めて聞きました。大人の人が真面目に死後のことを確信持って話してくださった、その話を聞いたのが、私はこの伝道集会、実はその時が初めてだったんです。心の中にずっと人は死んだらどうなるんだろうかという思いをずっと持ってましたので、聖書のこともまだよくわからない、もちろん全部も読まないし、部分的にもほとんど読んでないような、そういう状況でありましたけれども、イエス・キリストは私たちの罪のために十字架にかかって死んで終わりではなくて、三日目に生き返って復活して、そして永遠、罪の許しと永遠の命というのが本当だということを表してくださいました。今晩イエス様を信じて罪の許しと永遠の命をいただきたい人は手を挙げてください。初めてでしたけど、ふっと挙げましたね。欲しい。でもう何でもいいから、とにかく藁にもすがるような思いで、何か欲しい、何か確かなものが欲しい。もしこの死の解決がなければ、たとえ勉強がよく、たとえできたとしても、スポーツができたとしても、授業がうまくいったとしても、長生きしたとしても、いつか死んでゼロになってしまって、どこ行くかわからない、無になってしまうとすれば、人生は虚しい。でそういう思いがずっとこうありましたので、初めて聞いたメッセージでありましたけれども、私は欲しい、本当に永遠の命っていうのがあるならば、私はそれを欲しいし、信じてみたい、このイエス・キリストに自分の人生をかけてみよう、そんな思いで、今晩信じる人は右手を挙げて、その決心を表してくださいって言った時に、ちゃんと見えるようにですね、パッとこう手を挙げて、最初の初めて言って、なんでそんなに信じられるのかということですけれども、まあ、心の中にその死の恐怖ってありましたし、死後どうなるんだろうかという思いがこうありましたので、復活のメッセージを聞いて、私はいろいろ考えてじゃなくて、私にはその死の解決が欲しい、そういう求めがありましたので、その時にこのイエス・キリストを救い主として信じる決心をすることができました。まあ、それからすぐに死の恐怖が全くなくなったかというと、そうではありませんけど、少しずつだんだんと御言葉を学び、教会生活を続けていく中で、自分が信じたからの永遠の命があるなら、信じても信じなくても確かに神は永遠の命を備えていてくださるということが分かりましたし、信仰が立派でも立派でなくても、イエス・キリストを救い主として信じる人は一人も漏れなく永遠の命が与えられるということは御言葉で約束されてますから、 ある時からふっと私は確実にいつ死んでも天国に行くことができるという、そういう確信を持って生きることができるようになりました。これはもう他のどんなものよりも私にとって大きな喜びでありますし、人生は生きるに値する。どんな苦しいことがあっても、どんな出来事があっても、人生には意味があるし、そして人はいつ死ぬかはもちろん分かりませんけれども、いつ死んだとしても、いつ死ぬかとか、あるいはどんな形で死ぬか、病気で死ぬか、あるいは事故で死ぬか、その死に方も、いつ死ぬかということも、それも全く問題ではない。大切なことは、罪に許されて永遠の命が与えられて神の御国に行くこと、これが大事なのであって、何年生きたかとか、どんな死に方をしたかとか、それは全く問題ではないんだという、そういう確信を持ちながら人生を歩むことができたということは、本当に私にとって大きな喜びでありますし、これは実は全ての人にとって大切なことではないかと思います。死の恐怖というのは、普段はなかなか、自分でこう自覚したり見つめることの少ないことかもしれませんけれども、私たちがこの人生を本当に喜びに満ち溢れて祝福された人生を歩むために、そこを避けて通ってはいけないことだと思うんです。そこをクリアすることによって祝福された人生をこう歩むことができるようになると、そのように確信しておりますが、それは復活のイエス・キリストを信じる以外に確信を持つことがない、できないと思います。まあ、仏教の中でも南無阿弥陀仏と唱えると極楽浄土に行くことができるという教えはありますけど、でも人は教えだけで本当にそこにこう確信を持つことができるか、お寺のお坊さんが本当にその教えを信じてお坊さんになっているかというと、ちょっと話は別なんですね。なんでそんなことをお前は言えるのか、キリスト教の牧師だから他の宗教のことを悪く言うんじゃないかと思うかもしれませんが、岩手に行きました、おりました時にお寺のお坊さんの研修会に招かれて私行ったことがあるんです。まあ、これは信教の自由のことだったんですけども、でそこに若いお坊さんたちが集まっておりましたが、そのお坊さんたちはほとんどどうしてお坊さんやってますかっていうと、まあ、大体お寺の住職の場合も世襲制でありますから、親がそのお坊さんなので後継ぎとして自分がなりましたっていうのが大部分 のお寺のお坊さんでした。で私に対してもあなたはどうして牧師になったんですかっていうことを聞くもんですから、親が牧師だったんですか、いえ違います、クリスチャンになったのは私から、私が最初ですので親ではありません。もう信じられないような顔して、へえそういうもんなんだっていう顔しておりましたけれども、ですから仏教の教えを信じて、それが真理だということでお寺のお坊さんをしているというよりは、親がお寺のお坊さんなので、そう、世襲的に親の代を引き継いでお寺のお坊さんをしているという方が多いわけですよね。あるお寺のお坊さんは、まあ、これはその岩手のお坊さんではありませんけれども、普段南無阿弥陀仏と唱えると極楽浄土に行くことができると自ら教えていたそのお坊さんが、実際に自分が死に臨んだ時に果たして本当に行けるのか心配になったそうですね。で心配になって確信がありません、本当に極楽浄土って自分は行けるんだろうか、そのように教えて、そのように南無阿弥陀仏とずっと何年間もずっと生涯、唱え続けてきたけれども、自分が死に臨むときはまた話は別ですのでね、本当にそうなのかどうか。で、友達のお坊さんに極楽浄土っていうのは本当にあるのかねと聞いた。そうしましたら友達のお坊さんは、あると思えばある。ないと思えばない。だから君あると思いなさいと、まあ、これ正直なお坊さんだと思いますよ。あると思えばある、ないと思えばない。まあ、別な仏教のお坊さんの話の中では、それは心の問題だから、
にこやかにあると思って幸せな気持ちで生きていく、それが極楽だとかね言って、その極楽っていうのは実在のところではなくて心の問題だというふうに言うお坊さんもいるわけですよ。お坊さんの中にも死んでどうなるかということの、浄土真宗は起死に最も近いと言われてますけれども、本当に南無阿弥陀仏と唱えて極楽浄土に行くことができるという確信を持って生きている、お寺のお坊さんもそんなにいないですよね。あまりそこまで煮詰めていないと思うんです。ですから死に臨むときにお坊さんでもやっぱり動揺するんですよ。本当にあるのかね、心配になって、来るわけであります。でもこれはお寺のお坊さんだけの問題でなくて、全ての人が、人は死んだらどうなるのか、このことは全ての人にとって共通の課題であると思います。仏教のその浄土真宗の南無阿弥陀仏と唱えると極楽浄土に行くことができる。キリスト教はイエス・キリストを救い主として信じると、良い行いがなくてもその信仰によって罪許されて天国に行くことができる。似てますよね。一番似てるのが私は浄土真宗だと思うんです。で、浄土真宗が最も盛んな真宗、北陸、富山県もそうですけど真宗王国と言われているところです。大部分が真宗のそういう信仰を持っておりまして、歴史的に見るとそういう真宗の教えも強いですけれども、教えだけでなくてその真宗の一向宗という人たちが政治的な力をもこう打ち破って、お寺が地方を治めたというような、そういう歴史をも持っているんですね。真宗はあるんですね。そういうところでこうありますから、そういうところで伝道するときに、二つの方法はあると思うんですけど、浄土真宗はデタラメだって言ってやるやり方と、全面対決が立っていますよね。というのと、もう一つはもうちょっと柔らかな形でこう入っていく。私はどちらかというと後者の方です。全面対決ということよりも、浄土真宗、地獄極楽というふうな浄土真宗によって人は本当に救われることはないけれども、でもキリスト教に最も近い、その信仰が浄土真宗であり、素晴らしい信仰ですというふうにしてまず認めるんです。おばあちゃんたち長いずっともう小さい時から北陸の場合ですと仏壇 のお水を取り替えたり物をあげたりということが、それは小さい時からの一つの家庭教育としてそれなされてますん でそれしてまず否定しちゃうと、こう自分その信仰が否定されたっていうだけでなく、こう自分自身が否定されたように思いますので、自分自身を否定されるともうあと心開くことが難しいので、それはそれで大事なことでありまして、私の受け止め方ではちょうど旧約聖書のような役割を浄土真宗は果たしているのではないかな。真理そのものではないですよ。真理そのものではなくて、イエス・キリストにそれを指し示す準備のような形で旧約聖書は備えられておりますけれども、動物を殺して血を流すというふうなことを通しながら、やがて救い主のイエス・キリストがおいでになる、キリストを指し示す大きな役割が旧約聖書には与えられていますが、浄土真宗も行いによって人は救われるのではなくして、ただ信じることによって救われるという非常にこうキリスト教の福音と近いような形での教えでありますが、ただ違うところは地獄、その極楽ということも聖書で教えている天国は単なる教えではない、単なる教えではなくて、それはイエス・キリストが十字架にかかって実際に死んで三日目によみがえることによって、復活することによって罪の許しも天国も永遠の命ということも本当にあるんだということを歴史的に証明されているものであります。けれども浄土真宗の方は極楽というのは教えはありますが、裏付けがないわけですよね。そこが違います。似てはいるけれども 違います。何人かの、まあ、おじいちゃんおばあちゃんたちは、そういう意味で南無阿弥陀仏と唱えると極楽に行けるという、これは非常にキリスト教に近いけれども、そうではなくして、ただ信じることによって救われるという点では、これは聖書と同じところですから、それはイエス・キリストを信じることによって永遠の命が与えられるんですという、そのことを話しましたときに、ああそうですかってピュッとこう映ってですね、そのようにこうイエス・キリストを救い主として信じる、そのような方々が何人かに起こされております。まあ、私は全面否定タイプではなく、それは準備期間として神様がお許しになっている、そのようなこととしてこう受け止めております。皆さんはそういう死についてどのようにお考えになっているでしょうか。あるいはクリスチャンの方でも、その永遠の命とか天国ということを本当にこう確信して生きているかどうかということは、毎日の信仰生活にも、あるいは日常生活にも深い関わりがそこで出てくるわけであります。普段はなかなか表面に出てきませんけれども、しかしこの問題はあらゆる人にとって根本的なこう永遠の課題ということができるのではないでしょうか。よく言われていることですけれども、人間が直視できないものが2つある。太陽の光と死だ。太陽の光をそのまま太陽をこう裸眼で見ると強い光で目が潰れてしまいますね。見えなくなってしまいます。太陽も直視することができない。だから目をこう太陽から背けるわけですよ。でそれと同じように死というものをまともに見続けていると、もうどうしていいか分からなくなってパニック状態に陥ってしまう。でそういうものが死には死の力としてこうあるんではないかと思います。そして私たちが本当に祝福された人生を送るために、この死の問題について解決を持っているかいないかということは、とてもこう大切なことではないかと思います。実は今日のこの創世記の22章の中で、アブラハムはその一人子イサクを捧げたというふうに書かれてますけれども、なんでその復活に関することと、アブラハムのイサクを捧げたこととが関係があるのかと思われるかもしれませんが、アブラハムはなぜたった一人の息子のイサクを神への捧げ物としてモリアの山で捧げることができたんでしょうか。冷たい、子供に対して冷たい思いがあったから、子供は殺してもいいと思って捧げることができたんでしょうか。まあ、実はそうではなくして、まあ、ヘブル人への手紙の方向を見ていきますと、神は御言葉によってたった一人のその愛するイサクを捧げなさいと命じておられますけれども、まあ、神様は大きな神の業によりこう祝福された人生を送り、そして神様の特別の御用を果たすために用いられる器は、また特別厳しい試練の中も通らされていきますね。もうこれでいいんじゃないかと思うかもしれませんが、私はこうさまざまな試練の中で、アブラハムのあった試練というのは、ある意味では最も大きな究極の試練を神様から与えられた器がアブラハムであると思います。たった一人のイサク、神様の全ての約束がこのイサクにかかっていたわけですけれども、そのイサクを殺して神に捧げようということは、まあ、人間的な常識ではこう考えられない。そしてそのような命令を受けてもとても従うことのできないような、まあ、ひどい命令といえばひどい命令だと思いますけれども、そういう中でアブラハムはなぜイサクを捧げることができるか。神様の御言葉に従うということが、これは聖書全体を通して教えられている祝福の第一の原則ですよね。どんなことであったとしても神の御言葉に従う、これはずっと聖書全体を流れている祝福の大切な原則であります。そしてこの22章の中で神様はアブラハムに対しては一人もイサクを捧げなさい、全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさいと命じております。ですからアブラハムにとって 神に従う、神の御言葉に従うということは、遺作を捧げるということ以外にないわけです。でも人間的にはいろんな葛藤がこうあったと思いますけれども、まだイエス・キリストの十字架の復活も見てないわけです。経験していないわけです。けれども彼は復活の信仰を持って、このその子イサクを捧げることができたと、そのように書かれているわけでありますが、これはヘブル人への手紙の方にそのように書かれてありますけれども、後でご覧になっていただきたいと思いますが、ヘブル書の11章のアブラハムの記事の中に出てきます。つまり神様の命令によってアブラハムはイサクを捧げて、殺して捧げるわけですが、神が捧げようと言われたならば、その御言葉に従って捧げて、アブラハムはイサクを実際に殺します。そして御言葉に従った結果、今度は神が一度アブラハムが殺したそのイサクを生き返らせて、アブラハムにもう一度与えてくださる。アブラハムはその復活を、神はイサクをよみがえらせてくださるということを信じて、このイサクを捧げようとしたとヘブル書の方にこう書かれてあります。見たこともない、聞いたこともない、経験したこともない復活の信仰をアブラハムは実は持っていた。この復活の信仰によってアブラハムはイサクを捧げることがこうできたわけであります。御言葉に従う祝福の原則の一つは、神の御言葉に従うということでありますし、この復活の信仰というのは神をどのようなお方として信じているかということを最も表していると思います。皆さんの頭で復活っていうのを信じることできますか？理論的に、経験的に、学問的に。お医者さんもいらっしゃるかもしれません。学校の先生もいるかもしれません。科学者もいるかもしれません。死んだ人間が生き返るということが科学的に、医学的に、経験的にありますか？普通の頭を持っている人であればありえない、そんなことはない。隣のおばあちゃん死んで3日経ったら看護師から生き返ってきたのと、まあ、聞いた、私はまだ実際には聞いたことないですね。時々、噂とかなんかでちょっと眉唾物の話ではありますけども、実際に私たちの身の回りで死んでから1日ぐらい経って生き返ったというふうなことは、私はまだ見てませんし、経験しておりません。でも聖書の中で特にイエス・キリストのこの復活についての教えは、明らかに私たちの理性とか知性とか経験を、それを超えてます。いくら考えても頭が悪いから信じることができないんじゃなくて、頭が良い人ほど信じることが難しい。あなたの隣人を愛せという、まあ、こういうその他の聖書の道徳的な教えはそのまま受け入れることができるかもしれませんが、イエス・キリストが十字架にかかって死んで3日目に生き返るなんていうことは、これはその辺はちょっと作り話になるんではないか、そんなことはありえないんではないか。多くの方々にとって、キリスト教の中でのつまずきとなるのは、一番大切な十字架の死と復活と、キリスト教にこれだけなければ後の教えは立派なのに、十字架と復活は受け入れられない。あれがなければもっと日本人はたくさんキリスト教になるだろう。でも十字架と復活のないキリスト教ってこんなのキリスト教ではありませんので、私たちの理性では知性ではどうしても納得もすることもできませんし、受け入れることもできない、この復活というのが実は、これは何をもって復活を受け入れることができるでしょうか。クリスチャンはみんなちょっと心が温かいだけでなく、頭も温かくて思考能力がなくて、復活ですよって言われたら、ああそうですか、アメーンって言って、みんな言われた通りこう丸飲みにしているのがクリスチャンなんでしょうか。でもみんな頭まで温かかったら一般の仕事とかなんかできませんですよね。これはどうしたら復活を受け入れることができるかというか、神は全能のお方であるという、神様をそのようなお方として信じて、そのようなお方が本当に生きてるんだということが分かりますときに、 初めて復活も受け入れることができるようになります。神は全能なお方です。イエス・キリストは神の一人子でありますから、ですから死んで墓に葬られましたけれども、三日目によみがえることができたわけです。死もイエス・キリストをとどめることができなかったわけですし、でこのキリストの復活によって私たちに確かに死後のことは誰も言ったことがない、見たこともない、確かめようのないものでありますが、この永遠の命というのは単なる教えではなくて、気休めではなくて本当なんですよということをこの歴史の中で表してくださったのがイエス・キリストの復活であると、そのように私はこう確信しております。これは神は、我は全能の神なりと語られた神様の、神は全能なお方だということを信じることができるときに、復活もそのまま信じ受け入れることができます。そのような超自然的な全てのことを成し得る神なんかいないと思えば復活もありませんし、ましてや永遠の命も単なる気休めでしかなくなりますけれども、文字通り復活によって永遠の命は気休めではない、確かに与えられているものであると、確実なものだということをこの歴史の中で表してくださったのがイエス・キリストの復活ということでございます。昨日からのお話の中で、いろいろ私のこう信仰を持った当時のことをこう話しましたけれども、私の母は、39歳で、そして5人の子供を残して、もう生活も不安定な中で、苦労のどん底の中で息を引き取っていきました。でその時の最後は、死にたくない死にたくない、私だけは助けて先生、まだ死ねないんだから、その母の叫びをそばで聞いて手を取っていました。私は母が大好きでしたけれども、大好きでしたけれども、大好きな母を救うことはできないし、助けることもできなかったし、母はその病気が良くなったら教会行きたいとかって言ってましたけれども、結局教会にも来ることもなく信仰も持っていなかったんですよね。ですから死の解決を持ってませんでしたから、自分がまさか39歳でこんな若くして突然死ぬようになるとは全く予想してなかったので、心の中はもうパニック状態で、先生助けて、死にたくない死にたくない、私だけは助けて、その母の言葉がもうこびりついております。でもどうすることもできませんでしたけれども、私はそうした自分の大好きな母を救いに導くこともできなかったし、母が最も必要としているその永遠の命についても、母をそのようにキリストにはっきりと伝えて、そして安心して確信を持って天国に行くことができるように導くこともできなかった、その思いがありますね。ああもっと人間にとって大事なものは何なのか、罪の許しとその永遠の命の確信を持って生きるということは、これは病気になってから大事ということじゃなくて、誰でもいつ死ぬかは分からないわけですから、誰いつ死ぬかは分からないけれども、確実なことは全ての人は確実に死ぬという、いつっていうことだけ、どのようにっていうことだけ分からないんで、全ての人は必ず死ぬということはこれは決まってるわけですから、そのことの解決ということについては、もうできるだけ早くそれを持っていないと、母のような本当に苦しみと絶望の中で死んでいくしかない、死にたくない死にたくない、私だけは助けて先生、まだ死ねないんだから、死にたくない死にたくない、本音だと思いますね。自分がどこ行くかわからないという不安もあったかもしれませんが、まだ私が高校2年で、その上に姉が2人、下に妹と弟がおりましたので、子供たちはどうやってこれから生活していくだろうか、行けばいいんだろうか、そういう中で まだ死ねない、何とかして何としてでも生きないといけないんだという、そういう思いから、まあ、そのようにこう話していったんだと思いますね。で、母は死の解決を持ってませんでした。で、もう一つですね、肉親の死が関わっているんです。まあ、その母の死を通して自分の人生はこれからイエス・キリストを知らない人に、一人でも多くの人にイエス・キリストを述べ伝えていく、この母のような死に方を しなければいけないような人をなくす、そのために私は自分の人生を捧げていこう。まだその時牧師ということではなかったんです。イエス・キリストのその福音を伝える、イエス・キリストを伝えることをライフワーク、生涯の仕事としていこう。牧師になろうが実業家になろうが、どんな仕事になろうか、何であるかということは問題でない、何をするかが大事だ。生涯をかけてイエス・キリストは救い主である、イエス・キリストを信じる者には全ての人の罪が許されて永遠の命が与えられる、神の御国に行くことができる、いつ死んでも天国に行くことができる、それを一人でも多くの方に生涯をかけて伝えていこうというふうにこう決心したのが高校2年の時であります。で、それから間もなく何年か経ちまして、その後私の姉が24歳で結婚して、そして子供と引き換えに姉が亡くなった、これまた突然ですけれども姉がこう亡くなっていったんですね。24で子供と引き換え、でその姉の死を通してこんなにも早く、こんなにも若く人が死んでいくとすると、まあ、その頃芸に配達しながら大学で勉強していたんですが、もうこれ以上述べ伝えることを遅らせてはいけない、もう今すぐ述べ伝えることをしないといけないということを神様から示されて、で仙台バプテスト神学校を受験するんですけれども、受験するときはもう牛乳も配達もやめて荷物全部進学校に送って、そしてもうそこしかないと、学校でどう思ったでしょうかね。入学試験も受けないで荷物だけ送られてきました。あれで、あなたは不合格ですって言われたらどうするのか分かりませんですけれども、そんなこと考えませんでした。もうこれ以上そんな大学で悠長に勉強しているような時じゃない、今もどんどん人は死んでいくんだったら、命あるうちに、生きているうちに早く伝えないといけない、そういう思いで荷物を送って、まあちょっと今もちょっと変なところあるんですけれども若い時も変だったんですよねまあそんな形で進学校にこう入ってきましたら、まあちょっと脱線ですけれども、結婚した時に退学になりましてね。でまあ、その頃新学生は結婚してはいけないということを理事会で決めて結婚したんですが、いや神様から私はこの人と今結婚するように今神様が導いておられる、ということで理事会からは、君は伝道者になることと結婚することとどっちが大事なんだ、伝道者になることも神の御心でなるんだよし、そして結婚することも神の御心で、どちらが大事かというようなことを天秤にかけるような問題ではない、どちらも神の御心だということで、結婚したために理事会の決定によって退学になっちゃったんですね。で学校の近くにアパートを借りて半年通いましたら、復学が許されて、それから1年して退学のままじゃないですよ、退学のままだと今日ここに立ってませんのでね、立ってませんので復学を許されて1年経って、卒業することができたんですが、まあ、ちょっと、夜逃げだけじゃなくて随分いろんなところを話せば長くなるので終わらなくなると思いますから、まあ、いずれ入り方もおかしいし、学校からもお前やめてくださいとこう頼まれたんですけれども、やめないで行って、卒業式には卒業生代表で挨拶しましたからね人生わからないですね。やっぱり復活の死は素晴らしいですよ。一度死んで蘇るんですからね、蘇りを信じてますから、死ぬことはあまり恐れなくてもいいわけですけれども、 でもこの復活の信仰を持っていると本当に人生に対してこう前向きに積極的に生きることができるようになると、そのように確信しています。死の不安とか恐れがない、そういう人生を歩んでいくと、これは死ぬ時だけじゃないですよね。毎日の歩みの中で、私たちの中で死の不安と恐れっていうのは見えない力として私たちの心をこう縛っていると思います。死んだらどうするだろうか、死にたくない、そういう思いからいろんなところに影響があると思います。まあ、お年寄りの話題の中で、もう60過ぎますと話題はどこ、どの病気、病気の話、これ花盛りになります。あっち痛い、こっち痛い、いや血圧がどうのって、病気の話と孫の話と年金の話っていうの年金下がった、困った困ったって、まあ、体で同じぐらいの年で自分よりも病気がいっぱいもあって体が弱いと、なんとなくこう優越感を持ったりして、大変だねなんて言いながら、私の方が元気だわって人のこの弱さを見て、こう自分が安心したりするというようなところもありますけど、でもそれだけやっぱり死というものが、病気を嫌がるっていうのもやはり死に直結するわけですよね。その解決があるということは、大きなこの心の中にこう自由と人生が変わってきます。まあ、あんまり私個人のことを言っていいのかどうかは分かりませんけれども、家庭の食卓の中で、うちの家内たち食事しながら組織の話なんかするんですよ。私の組織ですよ、私の組織とか家内の組織とか、末期のいろんな病気になったらどうするかね、うちはお互いにこう元気話して内緒にはしないようにしましょう、ダメな時はダメっていう、お互いにこう本当のことを言い合いましょう、それ一つ言ってますね。で、そう言いながら、ダメな時はダメって言っていいけれども、ダメになる前にもっと大事にしておいてほしいというようなことを私はこう家内に言っておくんですね。まあ、病気になったらしょうがないけど、今元気な時に少し大事にして愛を注いでくれれば、その方が嬉しいという、やるかどうかは別ですよ。そういうことを言ったりしますし、葬儀はどんなふうにするかとか、あと、その治療の場合も、うちの夫婦で話しているのは、保険のかかる治療だけで、保険のかかんない高い治療、薬はいりません。というふうなこととか、必要以上の延命措置もいらない。命の鍵を握っているのは神様ですから、神様がそこまでと言われるときは、その時がやはり一番いいときなので、でもね、何もしないとまたこれまた冷たい、早く死ぬの待ってるような、これまたそれも良くないんで、ほどほどにしますけれども、でも必要以上の延命措置はいらない。それは、それを定めておられるのは神様ですから。神様のその時まで、神を信じて委ねて生きていけばいいので、召される。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかなで。与えられることだけ、それだけが神の恵みではなくて、神様が召される時も、それも一番いい時を備えてくださっているので、それは必要以上の延命措置はすることはありません。元気な時それ言っておかないとダメですよね。本当に弱った時にそんなことを話しますといろいろ問題になりますので、元気、まだまだ元気の時に、余裕のある時にそういった話を、食事をしながら組織の話ができるっていうのは、これはやっぱりクリスチャンになってよかったな、死は全ての終わりだと思えばそんなことできないと思いますね。死は全ての終わりではなくて通過点ですから、確実にイエス・キリストを救い主として信じていれば永遠の命が与えられて、確実に天国に行くことができるんですから、また会うことができる希望があるので、そういったことを淡々とこう話すことができるわけです。イエス様が十字架にかかった時に、その右と左にも犯罪人がつけられていましたけれども、一人の犯罪人はギリギリのところでイエス様を信じて、あなたは今日私と共にパラダイスにいますという約束の言葉をイエス様からいただいた犯罪人の方がおります。 私たちも人生のどこかで死というのは避けることができないものですから、この人生の中で最も大切なことは、人生のどこかでイエス・キリストと出会い、罪を悔い改めてイエス・キリストを救い主として信じる、この決断をすることがあらゆる決断の中で最も大切な決断であると、そのように思っております。これは皆さんの子供さんたちやお孫さんたちの教育にも関係してくるかもしれませんけれども、私は自分の子供たちに、母もイエス様を信じないで死にたくない死にたくないという思いで死んでいた、姉も生まれてきた子供の世話もすることができない中で、どうしていいかわからない状態の中で信仰を持たないで死んでいった。でそのところからもうこれ以上神を信じないで永遠の命の確信を持たないで身近な人が亡くなっていくのは耐えられない思いがありまして、少なくともうちの子供たちにはクリスチャンになって神様を信じて生きてほしい、家が空中分解しましたから心の置き場所がないような居場所がないようなところを放浪していましたので、何ができなくても愛し合う楽しい家庭、家というのは家庭は楽しいんだ、喜びなんだ、そういう愛し合う家庭を築いてほしい、あとはできるだけ健康に注意していく、これだけですね。あとのことは何も子供たちに要求をしませんでした。しかし必ず信仰だけは継承するように、牧師として今日これはこんなこと言っちゃうと差し障りありますけれども、教会を立て上げていく働きよりも神様が私に与えてくださっている使命は、その与えて生まれた3人の子供に確実に信仰を継承させる使命の方が、私は伝道、他の人に伝道とか教会を立て上げることよりももっと大きな使命として神が私に与えておられる、そういう確信を持ちまして、教会はどうでもいいってことじゃありませんよ、佐藤先生もどっちでも大事にしてますからね、そういうこと言っておかないとでもいずれ子供たちは神様を信じて永遠の命の確信を持って神と共に歩む人生を歩んでほしい、それだけ親として子供に願うことで、後のことはもう全部後は神様にお委ねいたしますという、そういうところで子供たちにも接しております。これは死の備えと言いますか、これは私たちがもう早ければ早いほどその準備をしておくということは大事ではないでしょうか。そしてまた本当に自分の中にその備えができているときに、備えができているときに他の人にもその備えを伝えることができます、慰めることができます、励ますことができます。自分の中に確信がなかったら話すことができないんですね。病院に行きますと、入院生活が長くなる人ほど家族もなかなかお見舞いに行かなくなるのが実情です。で病状が重くなって、行きますと、もう友達も行けなくなってきます。末期のような状態になりますと、見てるだけでこのお見舞いに行く人が大変になりますので、家族の中でも親とか夫とか妻とか本当にごく身近な人しか行けないような状態になります。でもそういう状態の中にあっても、復活の信仰を持って永遠の命の確信を持っていると、どんな人のところにでも、どんな状態のところにでも私たちはこの行くことができますね。そしてその人とゆっくりと交わることができますし、その人に必要な言葉を語ることができます。これは本当に大切なことではなく、自分の中に持っていなければ他の人に与えることができません。で伝道っていうのはそういう意味ではテクニックではなく、方法ではなくて、やり方ではなくて、自分の中に本当の命を、罪の許しを持っている人はその喜びを伝えずにはおれない、その喜びに生きないわけにいかない。そして永遠の命の確信を持っている、その喜びを持っている人はそのうちにある喜びを伝えずにはおれなくなります。そういう意味で伝道というのは方法、何を 語るかどうするかということ以上に、私たち自身がキリストの命を本当に持って、そのキリストの命に生きているかどうか、そのことが問われているのではないかな。そのことがあれば抑えようがない、伝えずにはおれない。困ってる人がいれば、死の恐れを持ってる人がいれば、その人のところ行かざるを得ない、行かないわけにはいけない。それを持ってる人はですね、持ってるのにしなければ、これはもう神様の前に罪を犯すことにすらつながっていくようになるわけであります。創世記の22章の14節の最後のところに、主の山の上には備えがあると言い伝えられている。アブラハムはイサクを捧げようとしましたが、神様はその心だけご覧になって、実際には殺さなくてもいいよと言って、その代わりに、一頭のお羊を備えてくださって、一頭のお羊がイサクの代わりに全焼の生贄としてこう捧げられたわけでありますが、主の山の上には備えがある。山の上に行くまでは備えを見ることができませんけれども、7合目でも8合目でも見ることができません。山の上までてっぺんまで行って、初めてそこで神様の備えをアブラハムは見せていただくことができたわけです。これはある意味ではこう信仰生活の一つの秘訣ということができるかもしれない。私たちは山に登って犠牲を捧げなさいと言われたら、もう一合目ぐらいからめーめーというこう泣いている備えを見れば安心して登っていくことができます。5合目、6合目、7合目ぐらいで、どういう備えがあるかなとキョロキョロしながらずっと見えるとですね、安心していくんですが、見えないんです。8合目まで、9合目まで行っても見えない。山の上まで従い通した時に初めてそこで神の備えをこう見ることができるわけです。それは約束された神様を信頼して、神は私たちに最善のものを与えてくださるという信仰によって歩んでいくときに、その御言葉に従い通したときに、そこで神の備えを見ることができるわけです。で、これは私たちの信仰生活の中でも天国とか永遠の命っていうのを、この中で行ったことのある人いないわけですよね。復活したことのある方もいないと思います。実際には死んでみないとわからない面がありますけれども、私たちはそのところで不安もなく恐れもなく確信を持って歩むことができますのは、主の山の上には備えがある、神様の約束の御言葉を信じて、神を信頼してこの人生を歩んでいくときに、この人生の歩みをもちろん御心にかなって導いてくださいますけれども、それだけでなく、この人生の山を登り詰めて、まあ、それが人によっては何年であるか、106歳ってすごいなと思いましたけれども、そんなに生きる人もいますし、また若くして召されていく人もいます。でも何歳まで生きるかということが大事なのではなくて、本当に確実に神の御国を私たちが入ることができるのか、天国へ入ることができるのか、そのことの確信を持って実際に入ることが大事だと思います。で、これは生きている間、御言葉による確信もありますけれども、この地上の歩みが終わるときには、この地上の生涯を山の上まで登っていったときに、初めてそこで神様の備えというのを見ることができるように、神様は私たちをこう導いてくださるわけであります。主の山の上には備えがある。で、神様は全能なお方でありますから、私の一つの確信の中では、今年入りまして、私も信仰生活50年と言いましたけれども、初めての経験が一つあります。それはがんの末期の方が、まだクリスチャンじゃないんですけれども、大阪の家庭集会に導かれてきまして、そしてもう余命宣告過ぎてしまった40代の男性の方であります。もう手術もできないけれども、まだ小学生の子供とかいて、どうして受け止めていいか分からなくて、青ざめた顔をして家庭集会に連れられてきまして、2度その方にお会いしましたけれども、ただ一度でもう二度とこの人に次の機会ないかもしれないと思って、十字架と復活の話をしまして、 そして神は全能なお方ですから、私は人は、まあ、癌で死ぬんではなく、交通事故で死ぬんで、まあ、もちろん直接的にはいろんな形で死ぬんですけれども、神様があなたの命はここまでと言われた時に、その神の決定によって地上の生涯を終わるんであって、癌であるとか交通事故であるとかいろんなことはもちろんありますけれども、神が許さなければ人はこの地上を終えることはないんだ、そのようにこう話しまして、神様は全能なお方ですから、神の御心に委ねていくときに神様を支えてくださいます。二度ほど祈りまして、神様御心でしたら癒してくださるように、癌の増殖をこれ以上進まないようにしてくださいと祈っていたんですが、それからですね、そんなにたびたびは会っておりませんけれども、末期状態でもう手の施しようがなかった方が、今癒されて、そして職場復帰までしてるんですね。生まれて、私は生まれて初めての経験で、これどう、まだどう受け止めていいか私の中では分かりません。しかもクリスチャンじゃない。でも神が祈りに応えて職場復帰をしてるっていうことは、私にとっても本当いまだにそういう思いですけれども、でも神様は目的を持ってそのようになさるときに、神は全能な方ですから、ですから、まあ、その方にも話したんですけれども、神は全能なお方ですから、そういうどんな病気であろうが、どんな状態であろうが、その人を生かそうと思うときに、いろんな条件を乗り越えて神は生かすことができる、癒すこともできるし、その病と共存して生きながらいることもできます。でもいずれにしろ、人は神様が定めた時まではどんなことがあっても神はその人の命を支えます。人が命を落とし、この地上を去っていくのは神の決定以外にはありません。医者が握ってるんでもありません。まあ、その方もクリスチャンではありませんけれども、声を合わせてアーメンという必死になってですね、なんとか助かりたいという思いでお祈りに、その心を合わせてくださいましたけれども、復活の信仰、3日目によみがえることのできた神様の全能の力を信じるときに、神の祈りの力は、神様の力はいろんなところに、それを神様は御心であれば働くことができるはずであります。まあ、最後になりましたけれども、高岡へ行きまして、今18年目になります。高岡へ行くときにこの教会に寄らせていただいて、皆さんの祈りを受けながら花束をいただいて高岡に送り出していただきましたけれども、17年の歩みの中で神様は確かに御業を成してくださいまして、今400坪の土地も行ってからです、行ってから3ヶ月目に与えられました。それから2年後に、150人入る会堂と60坪の牧師館も建てることができて、1億2000万ぐらいのそういう会堂も20人行った時20人でしたけれども、今祈りましたのは12年でちょうど2000年に100人の教会になるように、当てはありません。何も当てない、なりたいなというただそれだけ。でも神様が生きて働いていることを証しすることができる、そういう教会として北陸の地に街道と100人教会を与えてくださいと祈ってきました。ちょうど12年、祈って12年で与えてくださいと祈りました。12年終わった時にちょうど100人になることができまして、今高岡の中にはブラジル人、ポルトガル語を話すブラジル人も30人40人ポルトガル語の集会もあります。タガログ語、フィリピンの人たちのタガログ語の集会もあります。いろんな人たちが集まって、調教派の集会も高岡の教会で行われるようになっておりますが、主の山の上には備えがある、実はこの創世記22章の御言葉、私が高岡へ行く時に与えられた神様の御言葉で、北上の教会を去ることが御心かどうかと悩んでいた時に、あなたの愛する一人も遺作を捧げなさい、この御言葉を与えられて、もう嫌になったから去るんではなくて、愛する一人も遺作を私に捧げなさい、 そして北陸なんてのは全く分かりません。浄土真宗ということと薬屋さんしか分かりませんでしたけれども、でも分からなくても街道建築しないといけないということは、そのプレッシャーだけありましたが、行く前には分からないけれども、山の上まで行った時に私の備えを見せてあげよう、この主の山の上には備えがあるというこの御言葉をいただいて北陸に行くことができ、また福島第一の皆さんの祈りに支えられながら今日まで歩むことができましたけれども、文字通り今高岡の教会も、私も50年ですが、教会も今年50年目を迎えておりまして、いろいろ振り返った時に、こう人間的な知恵とか力の集積ではなく、神、文字通り神が働いて神様が見渡してくださった、そのことを心から覚えながら感謝を持って、今月50周年の迎えようとして、おります。主の山の上には備えがあるというこの御言葉は本当でございました。これからの、まあ、教会の歩みにしても、あるいは信仰者としての歩みとしても、私たち人間は目に見える保証を求めがちですけれども、でも信仰の歩みの中で保証はないんですよね。私はあなたと共にいるというこの約束の御言葉、預言者に与えられたのはその御言葉だけでありますし、目に見えるものが何もなくても神の御言葉、約束の御言葉を信じて従っていくときに、従っていったときに初めて神の備えを見せていただくことができるんであって、前もって見せていただくことはできないわけです。従わない人にはそれを見ることができないし、経験することもできない、見ることも経験することもできないと、心から神を褒めたたえ崇めることができないわけであります。主の山の上には備えがある、まあ、会社の皆さんの中でも病の方とかいろんな問題を持っていらっしゃる方もいらっしゃると思いますが、御言葉を信じて神様を信じて従っていった時に、決して恥ずかしめられることなく、本当に召されるべき時が来た時は、特別に信仰も強められて、確信が与えられて、平安が与えられて、そして天国の確信を持ってこう召されることができますし、生きることが御心であれば、どんな状態であろうと神の御心の時まで必ず生かして、その使命を果たすことができるようにこう支えてくださるわけであります。我らの神は復活の神である。十字架にかかって死にましたけれども、三日目によみがえって今も生きていて、私たちの祈りに応え、私たちと共に歩んでくださる生ける神、全能の神であります。あまり小さく神様を押し込めないで、我らの神は全能の神である、雄大なスケールの大きな無限の神様であることに思いを馳すときに、そこに本当の平安と確信を持って祝福に満ち溢れた人生、いろんな問題が起こってもそれで挫折することのない乗り越えていく力を神様からいただくことができるのではないかと思います。一言お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、皆を心から賛美をいたします。神様の恵みによって私たちは生きるものとしてくださり、命を与えてくださり、人生を備えていてくださることを感謝します。さまざまな問題や課題、弱さもあります。そして、鍵である命であることも覚えますが、神様どうかお一人お一人の信仰を祝福してくださり、特に病める方のうちにあなたの御手を触れて、御心でしたらお癒しくださいますよう心からお願いをいたします。そして与えられているその命の時間を大切に、神の恵みを覚え、また家族や兄弟姉妹との交わりのその祝福をいただいて、それを感謝して生きることができますよう心からお願いをいたします。私たちは死んでからどうなるのかも分かりませんが、イエス・キリストの復活によって永遠の命が確実であることを信じ感謝いたします。復活が真実であるとすれば、事実であるとすれば、この世の中で私たちが経験する全てのことについても神は解決を与えることができると信じることができますから、ありがとうございます。復活の主を、全能の神を信じて歩むことができますよう心からお願いをいたします。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。 アーメン。